Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家で新語・流行語大賞審査委員長の藤本義一さん。今年2009年の新語・流行語大賞を踏まえつつ、今年1年の世相を振り返り、また藤本さんのこの時代の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
藤本義一、1933年大阪生まれ。作家、1957年に執筆したラジオドラマ作品つばくろの歌で芸術祭文部大臣賞戯曲部門を受賞。1965年からテレビ番組 11PM のキャスターを務め、1974年鬼の歌で第71回直木賞受賞。1986年ホタルの宿で第7回日本文芸大賞受賞。1999年には阪神淡路大震災の遺児・孤児・被災児のための心のケアハウス浜風の家をオープン。日本放送作家協会関西支部長、プロの作家を養成する心斎橋大学総長、またユーキャン新語・流行語大賞の審査委員長を務める。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家で新語・流行語大賞審査委員長の藤本義一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
早速まずは今年2009年の新語・流行語についてお伺いしていきたいんですが、
はい、
今年の年間大賞が政権交代ということになりました。
はいはい。
これが大賞にまず選ばれた経緯というのはどういうことだったんですかね。
つまりね、政権交代って言ったらね、
はい、
一言で何かが変化したという状況が全部示されてるんじゃなかろうかということですね。だから仕分けとかも全部入ってるということでしょう、うん、
なるほどなるほど。
だからそれが対象になったんでしょうね。
なるほどね、はい。まあ、夏の衆議院選挙で民主党が圧勝して、まあ、政権交代というふうになったわけですけど、
うんうんうん、
この選考過程もじゃあ政権交代で対象は圧勝だったわけですか。
圧勝ですね。
ああ、はい、もう意義なしぐらいの。
そうですね。というのは、今までなかったですからね。
ああ、そうですね、
はいはい。それは一番大きいでしょうね。
そうか。史上なかったことが、まあ。
一番大きいでしょうね。
うん、起きたということ。まあでも、近年、その、流行語大賞、大賞は、まあ、複数選出されるのが、ここのところのずっと流れだったわけですけど、
うんうんうん、
今回はこれが単独。
単独というのは、うん、いわゆる、政権そのものが変わったということが、
うん、
軸にした方がいいんじゃないかということですよね。
じゃあもう、はい、そう、他のものをなんかくっつけてとかというよりもうこれがドンと真ん中にあると、
はい、そうですね、うん、その真ん中にボンと置いておけば、
うん、
そのグルーリがですね、うん、かなり、まあ、うん、これ流行語ですから、
うん、
俗っぽいものが並んでも、バランスは取れていけるんじゃないかということでしょうね。
まあ、やっぱりそれだけ大きかったという。
どういうことですね。
ですね。はい、まあ、ですから、まあ、流行語というくくりでもそうでしょうし、まあ、それだけ本当一大トピックだったという。
ということでしょう。
ということですね。
はいはい、
まあ、これはでも、まあ、今回はね、その民主党の鳩山さんが、うん、まあ、受賞なさるというような形のタイプのものだったんですが、うん、まあ、でも、政権交代ということで言えば、日本のみならずという感じ、世界的な動きでも、ね、あったわけじゃないですか。
って言っても、日本の中でそれが戦後ですね、
うん、
ほとんどというか全くなかったということでしょうね。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあやっぱりそこは本当に外せないぞと、
うん、というのに政権交代という言葉はあってもね、
うんうん、
それ現実とものとして現れてくるということが、
うん、
なかった。だから新語流行語、
うん、
両方含めた中で、
うん、
一番重みというよりも 大きさがあるんじゃないかということでしょうね。
なるほど、ね、はいはい、あの藤本さんご自身はこの政権交代という言葉にどういう思いをお持ちですか。
うんうん、政権交代はこれからね、うん、どう結果が出てくるかということで、うん、その評価がなされて、現在は今のところ言葉だけでね、うん、内容としてはまだちょっとつかめないですね。
はい、じゃあまあ期待値も含め、
そう、そういうことですね。
オバマさんのノーベル平和賞みたいな、うんうん、これからやってくださいよ、
そうですね、
いうような感じなんですけどね。はい、で、また、今回年間トップ10にはですね、まあ、その対象が政権交代ですけど、うん、トップ10には、まあ、子ども店長とか事業仕分け、新型インフルエンザ、草食男子、ぼやきなどなど、まあ、この辺は高難織り交ぜ、あるわけですが、このトップ10の中で、うん、藤本さんが今年ならではと思ったのは、
僕はね、この草食男子というやつをね、
草食男子、
ね、うん、これを今年の6月ですか、
はい、
2週間ばかり、ロンドンにいましてね、
はい、
こうはっきり感じたんですね。で、帰ってきて、これ草食肉食というのは分かれてましたけれども、草食男子というのは絶対に新しい言葉だぞというね、うんうん、ことをみんなに言ってましたからね。
ああ、そうですか。
はい、ロンドン地区かな、あれ、うん。男性同士が結婚できるんですね。
ああ、そうですか。
はい、
あらららら。
だからね、うん、女性は一人でパッパッパッと歩いてますよね。男性はね、もう夕方からですね、二人ずつ腕組んだりね、あるいは手をつないだりしながらですね、ロンドンの街歩いてますね。はい、僕はだから草食男子というのは僕自身が向こうで感じたことをこちらの連中に言ってという形ですよね。
はい、そうですか、はい、まあね、日本ではまだそこまでは多分言ってないですけど、
です、ね、
これからの流れになるかも
しれない、かもしれないですね。
しれない、
うん、徐々にそういう青年たちは何か存在しているような気もしますね。
これはやっぱでも草食男子なん
ですね。男子ですね。草食男子、男同士、女性は全く、かっぽして一人ですね。
これはまあじゃあ、女子は肉食の方に分類される。
そう、分類されるでしょうね。
それはなんでこの今、この時代にそういうスタイルになってきてるんですかね。
というのはね、まあ性的な問題というふうに人間考えるけれども、うんうん、結婚とかそういうものはむしろ精神的な問題というものが一番大きいんじゃないですか、
うんうんうん、
その精神的な問題が考えていることが一致するというのがですね、うん、異性同士だったら一致しないという分野が男の分野の中にも増えてきたということでしょうね。
そうか、男同士なら分かっちゃうと、
分かってる、
うん、でもそれが女性にはあまり、草食女子にはとりあえず今のところなってない。
なってないですね、うん、これは世界各国行ってもあまりないですね。
それもまた面白い現象ですね、
うんうんうん、
だからね、男と女が合致しないから、ね、草食男子、うんうん、増殖なら、うん、女子も増殖しそうなもんですけどね、うん、
でもね、男性同士が一緒になってるとですね、うん、むしろ平常化していく、正常化ではなしに平らなね、うんうん、平べったいね、平常化していく、社会というのは生まれてくるような気もしますね。
はあ、うん、じゃあ今後その世界の様相がまたそれで変わって
くる、変わってくるから、日本も変わりつつあると思いますよ。
は
あ、日本の大学なんか行ってもね、うん、そういう2人見てると、
うん
うん、語り合ってますけどもね、うん、争うというよりも一つの目的に向かってね、
うん、
語り合っていこうじゃないかという傾向は増えてますね。
あ、はい、じゃあその凸凹がなくて、
なくて、
うん、これかなり平ら
に、平らになってきたんですね、
うん、まあ一見それはいい傾向のようにも感じますが、
うんうんうん、だから戦争とかですね、うん、争うとかですね、そういうために男はいるんじゃないという一つの証明のような気もするんだけどね、
うん、あ、なるほどなるほど、うん、そういう争いとかがある世の中だからこそ、そのカウンターというような、
うん、という感じもしますね。
なるほどね、うん、そうか、じゃあちょっとそれは今年2009年というのがね、うん、まあ、日本においてもそれがもしかしたら後から見ると、
いや今もうすでに感じますね、うん、大学生なんかやってると、
うん、
うん、うん、結婚する気はないというよりも、
ほうほうほう、
異性に対してね興味を持たないですね。で、自分自身に興味持ってますね。で、自分自身は男だから、
うん、
ね、男の友達と話し合ってる時に人生というのが 徐々に進んでいってるなというね、うん、確信を持つようになるんじゃないですかね。
そうか、ちょっとやっぱり世の中流れが変わってきそうな感じもしますね。それはね。Let's get knowledge with fun。今年2009年の新語・流行語を総括して端的に言い表すと、うん、今年はどんな年というふうに言うことができそう
ですか。今年ですか、
はい、
そうですね、今年はね、ある僕はその政権交代じゃないけども人間の生き方そのものがね、うん、大きくね二分されていくというか反転していくような感じがしますね。
ほうほう、
うん、さっきのその草食男子じゃないけども、何か今まで考えなかった人間関係とか、うん、あるいは現象とか、うん、あるいは行為とか、うん、そういったものがこれから生まれてくるような気がするんだね。
あ、じゃあ大きな、うん、いろんな意味での価値観の転換
って。そうですよね、うん、だからあの犯罪見ててもね、うん、残虐な犯行が今多いですよね、うん、何でもないのに殺してしまうというようなね、いわゆるそこまでしなくってもというようなことを普通の人は考えるんだけども、それをやらないことには、犯罪者としてね自分が金がただ2万円取っただけっていうだけなんだけれども命を奪ってしまうというような方向づけも生まれてくるんじゃないですかね。
うーん、
欲しいものだけ欲しいという、
うん、
そのならば手段は何をしてもいいというか選ばないというようなね、残虐さ、残酷さ、そういったものが、通常化してきたら怖いですけども、通常化しつつありますね。
あ、はい、そうか。じゃあそれも今まではもう、まあね、かなりこうギリギリのところで抑制してた部分がこう、うん、決壊しちゃったような、
うん、だからあの少年というか小学生から中学生、うん、あるいは高校生、ギリギリ高校生までで自殺するの多いですよね。これは今まであんまり考えられなかったことなんですけどもね、これ家族の話が合わない、うん、友人とも話が合うのと合わないのがいるけれども合わない部分で孤立化していくというね、
うん、
自分自身を感じてしまうという、うん、大変まあ孤独化していくんですかね、うん、そういったものが見られるような気が、うん、現代の子供たち見ててもしますね。
あ、そうですか、はい、じゃあ本当に2009年というのはいろんな意味での転換点にな
るでしょうね。
そうか、
うん、
あのより詳しく今年の世相を一つ一つちょっとお願いしたいんですけど、まず政治という段階で言うと、はい、まあ、やっぱり政権交代というのが今年の対象ですけど、うん、やっぱりそこに尽きてくるんですかね、うん
うん、それはそうですよね。あの今までなかったですからね、うん、戦後、
うん、
戦後なかったから政権交代という表看板なので、うん、内容がどうなっていくかというのはこれからの問題だけども、うん、果たして政権交代なのか本当の政権交代なのか、うん、あるいは、ただ、呼び名だけが政権交代なのか、うん、ということが、今年から来年にかけて、うん、問われてくるんじゃないですかね。
なるほど、はいはい、まあ、そこの進化が問われると、
うん、問われるでしょうね、うん、
経済で言うとどうですか、今年。
経済、僕はね、まあ、この間問題になった、あの、何でしたかな、ドバイね、
はい、
もう行きましたけどもね、ドバイ行って、わーっと上がってるドバイ行ったんですけどね、うん、見た途端にこれダメだと思ったんですね。
おーほーほ
ー、こんな砂漠の中にこういうものが建つ。うん、そして、マンションとかね、家とかものすごい値段で売れているというのを聞いたときにね、これはもう、この街は、1年2年もたんないなと思ったですね。
あ、はい、はい、それが実際、
うん、実際になりましたからね、
先日、
うん、
もう本当にまさにバブル弾けた、
そう弾けたですね、
うん、いうことですけど、うん、でもやっぱりその経済、まあ、昨年のリーマンショックもそうですし、うん、昨今のドバイショックもそうですけど、こうちょっとかなり、ね、あの危機的な状況ということが懸念されるわけなんですが、うん、それについてはどういうふうにお感じになってらっしゃいますか。
これはね、うん、一つの流れというかね、うん、流れの中のね、絶対に生まれてくる渦でしょうね。渦としてそれは認めざるを得ないというか、そうならざるを得ない状態が今起こってるんじゃないですかね。これから起こってくるでしょうね、うん、さらに深くね。
あ、じゃあ今後ますますちょっと厳しい状況もあり得る、
うん、大変な厳しさになってくるでしょうね。
そうか、でもそれは避けられないというか、
そうですね、うん、
あの社会全体としてはどうですか、社会今年の世相というのは。
今年はそのまる入り口でしょうね、
入り口、
うん、これからだんだんもっと明確な具体的なものがどんどんどんどん出てくるんじゃないですか、
うん、
あの具体的にね、急に解雇とかね、 急に切られるとかね、うん、そういうあの突発的なものが出てくると同時に会社全体がそういう状態の中で潰れていくんじゃないですかね。
うん、なるほどなるほど、そうか、うん、じゃあここでもかなり厳しい、
なかなか厳しいでしょう、
ですね、うんうん、であのちょっと分野変えて文化では今年の世相というのはどういうふうに考えますか。
文化もね、僕はまあなるべく小説を読んだりするんですけどね、うん、まあ新しい文化、新しい小説、文学、何かね薄っぺらいというんじゃないですよ、つかみどころがね、まあ年齢かもわからないけども僕にはわからないですね、
ほう、うん、ほう、
そしてあの何かが褒めると、誰かが褒めると、それが行き渡っていくと、行き渡るその方法はいっぱいありますからね今や、うん、そのインターネットとかね、いろんなものがあって広がりはあるんだけれども、その真髄というものはどこには見当たらないというのが、うん、今の俺文化だという気もしますね。
つかみどころがない。
つかみどころがない。
そうですか、うん、なんかこう捉えどころのないものが、
そうそうそう、わーっとね、うん、水面が文学だったら、うん、今その泡みたいなものがいっぱいある、浮かんでるような気がしますね。弾けていく弾けていくというようなものが、うん、見直されるとか、あるいはこれが新しいんだというようなね、
うん、
表現の仕方してるんじゃないですかね。
そこでもじゃあちょっとまさにバブルというような部分がちょっとね、
で出てくるでしょうね。
あるんですね、うん、そうか。スポーツの分野だと
スポーツもね、うん、あまりにもね分野は多様化してしまったですね、
うんうん、
だからゴルフだったら石川とかね、うんうん、ボクシングだったら亀田とかね、うん、そういうスポーツそのものよりも個人がね、若くして個人がですね、活躍するというところだけ目を向けていて、うん、スポーツ全体を見ていないような気もするな、
うんうん、なるほどなるほど、
う
ん、
だから芝居見てるようなもん違うかな、お芝居をな、うん、
でその花形役者だけ
にスポ
ットが当たって、
そうそうそうそう、当たってるというね、
うん、そうか、じゃあ芝居全体がなかなか見られてない、
見られてないですね。
Let's get knowledge with fun. 藤本さんは、うん、作家としてはもちろんなんですけども、うん、もう半世紀以上にわたっていろんなこうメディアを縦横無尽に駆け抜けてこられたわけですけども、うんうん、そんな藤本さんの目に映るそのこの日本社会の変遷についてお感じになること
は、僕はね昭和8年生まれです、
はい、
8年前で、終戦迎えたのが、中学1年の時ですね、うん、でその時に両親が、親父は、じいさんは職人だったんですね、
うん、
職人でいわゆる表具師、
うん、
これは僕の小さい時亡くなりましたけどね、親父が戦災で店全部焼かれてしまって、今で言ったらまあうつ病でしょうかね、それと肺結核ですか、これで10年以上ですね療養所に入ることになったんですよ、
うん、
でおふくろはおふくろで戦後すぐにジープっていう車でね、交通事故がありましてね、うん、これまた長年入院することになるんですよ外科病院に、
うん、
で僕は14歳ぐらいからですね自分の生活そのものを見なきゃいけないというね、
うん、
でないと生きていけないという状況になったんで、一番まあどういうところ行けばいいの、いろいろ考えた結果ですね、闇市へ飛び込んだんですよ、
うん、
戦後2年、中学2年ぐらいの時かな、
うん、
その時に僕はいろんな人間見ましたね、
うん、
いろんな人間っていうのは何かになりたい欲望をいっぱい持ってるけれども、その欲望をうまく生かしている人と全く、別のところで生かそうとする人と全く生かしてない人と三等に分かれるということをまず少年から青年期にかけて自分の中で一番はっきり認識したんじゃないですかね、
うん
うん、日本というのは全部貧しかったしね、
うん、
僕自身空襲もよく知ってますからね、死体って言いますか、遺体も随分見てますけどもね、うん、だから大阪市内にも遺体がいっぱい転がってるっていう状況も、うんそう怖いとかそういうイメージ全くないですね。10代の終わり頃、大学入る前ぐらいまでの悲惨さという現状は、うん、戦争の悲惨さは 何か身に染みてよく分かってますけどもね、はい、
でもそれはもう現代とは全くもう
全然考えられないですね、
考えられない状況ですね、うん、でもここまでそのそういう時代もあってここまで今現代があるっていうこの流れの変化というのは
変化このね、うん何かね日本人っていうのはね7年か8年ぐらいでね意識みたいなものをね、生きていくのに楽な方向へ向ける、
うん、
で過去嫌な過去はあの振り向かないでおこうというね、そういうところありますね。
じゃあもうそういうどん底みたいな状況も忘れて、まあ、次行こうよというような。
次行こうということでしょうな。う
ん、それが今に至って
る。今の日本の中にもですね、残ってるような気がするね。
なるほどね。あの、藤本さんは、まあ、作家として、そしてこの新語・流行語大賞の審査委員長もされてきて、うん、その日本語。
うん、
あるいは言葉ということで、うん、どういうふうにお感じになってますか。
言葉っていうものは僕はまあ40歳から 11PM っていうのをやりましたからね、
はい、
言葉はそこでまあ意識しましたけれども、言葉そのままの、変遷っていうのはね、やはりどんどんどんどん新たな語彙は出てきてもね、
うん、
表現はね平板になっていってしまってるということは考えられますね。だからあの聞く人はね、
うん、
よくわかるかもわからないけども、
うん、
果たしてこの今喋ってる人が本当のことを言ってるのかどうかということが、
うん、
何かわかりづらいというか、
うん、
届かないんじゃないですかね。
それがそのどんどん顕著になってきてるというのか。
逃げですね、
うん、
言葉の、
うん
うん、言葉の逃げが文化作っていってるような気もするね、
うん、
突っ込んでいかないんですね。
じゃあそれは例えばその新語・流行語大賞みたいな部分でも反映されてるとか。
反映されてますね、
本当のことを確信を言わずにちょっと
言わず、そうですね、
ふわっとした感じになる、
うんうんうん、
そうか。じゃあそういう傾向がずっと来ている。
来ていますね、
うん、
だんだんあの拡大されていってるね今度は、浅く、
広く浅く、
広く浅く
になって、
うん、
その傾向はどんどんどんどん
広がってますね。
ああ、そうですか、うん。そういう状況を踏まえて、その日本、もしくは日本人が目指すべき方向というのは、
日本人としてね、あるべきというか、産業とか、あるいはいろんなまあ金融とかいろいろありますけどもね、日本人としてのね、まあ昔はよく誇りなんて言いましたけれども、
はい、
特徴を持たないかんと思いますね。
特徴。
うん。日本人は、こういう時にはこういう、姿勢を保っていたとか、
うんうん、
まあ、あの今頃売っているこの時代物っていうんですか、
うんうん、
武家物って言いますか、そういう時にその秀吉とかいろいろ出てくるでしょ、
うん、
そういう人がいないんですね。
あ、
うん、今はもうどこにも、
うん
うん
うんうん、それをもう一度
整理しながらね、
うん、
自分たちのグループで見直していかなきゃいけないんじゃないですかね。この間もなんか、少年の自殺みたいなのを見てたら、
うん、
学校で先生に叱られたからって言ってね、
うん、
中学2年生とか小学校6年生がね、よくできた子供なんだけども、死んでいってるんですね。で、先にごめんなさいなんて謝ってですね、死んでいってるというのは、その子供たちの心情を汲み取るようなですね、本当の先生がいないんじゃないかという気もしますね。心情を、だから心情を本当に読める日本人というものを作っていかないことには、これからの日本の社会というのはどんどんどんどん薄っぺらでですね、軽くなってきてね、他の国との差が広がっていくんじゃないかという気がしないでもないですね。だから韓国行っても中国行っても、まあ、東南アジアいろんなの歩いてみますけれども、日本ほどその子どもたちあるいは大人たちもですね、薄っぺらなね人生というものに安逸しているという国はあまりないですね。
そうか。じゃあそこは本当に厳しく見つめ直さなきゃいけないというところ、
絶対ですね。それを見つめ直すよりもお互いの年齢同士で、とことん話し合っていってね、話し合っていってこういう日本人でありたいなという像をね、特に少年たちの間に作っていってほしいなという気持ちはありますね。
なるほど、Let's get knowledge with fun. 来年2010年というのは、 どういう年になってほしいと思いですか。
だからね、政権交代、うんね、政権交代そのものがですね、うん、どの方向へ向いていくかという、今度方向付けですね。
方向付け、
うん、方向付けは、うん、何かまあ今のところ全く僕自身には、うん、目処が立たないというか、見つかりませんね、うん、見えませんね、うん、だから2010年に注目したい行動する人とかものがね、うん、ことさらその具体的に、言える、あるいは現象として、述べるということが不可能な時が現代のやり方という気がしますな。
なるほど、はいはい、そうか、じゃあ、うん、まあ予測がなかなか難しい。
難しいというかないんだからね、うん、何かあってどっちかの方向に進んでいたならば、うん、もうちょっと右の方降りてどうとか言えるんで、うん、それも見えないですね。
うん、
で、片やこの、いわゆるドルと、ね、うん、円のですね、問題とかっていうものも、うん、日本人の力では、円は使ってるのは日本なんだけども、うん、その日本人の力ではどうしようもないところへ、流れていってるような気もするしね、うん、政治も経済も文化もですね、何か他の人たちが他の国がやったことで、一つの現象というか、当たり外れがですね、日本に影響していて、日本人がいかにそれを阻止しようとしても無理になってきたというか、つかめないというのは現状じゃないですか。
なるほど。だからこそ方向付け、
方向付けは絶対必要ですね。
なるほど。
家庭においても方向付けは必要でしょうね。
家庭においても、
うん、ほうほう、例えばその家庭の中の、まあ、家族仕分けみたいなことをね、一遍考えてみてもいいと思うよ。この人は何をする人で、何を考えてる人で、はい、それすら発表してないんじゃないですかね。
うん、そうか、そこで糾弾されて、うん、これいらないとかって言われちゃって。
そういう冗談じゃないけども、うん、そこまでね、考えてもいいんじゃないか、うん、話し合ってもいいんじゃないか。
なるほど。
それ決して喧嘩にならないしね、うん、感情的になってですね、殴り合いにもならないと思うけれどもね、
うんうん、
お互いが分からないうちに、一家がそこに存在して、うん、物が安くなった時に買いに行こうとか、うん、あるいはあれがもうすぐ下がる、1円下がったとか、うん、そういう、まあ本当は大変なことなんだろうけれども、そういうところに話題が集中しているという寂しさですね、
うんうん、
これが今の現代の日本の方向がない方向付けでしょうな。
はあはあはあ、じゃあそれはやっぱりこの大きな転換点で あるからこそ、きっちり方向付けはね、
そうそうそう
っていう部分ですね、
うんうんうん、
本当にじゃあ来年はそうか、方向付けというのがちょっと一つね、大きなファクターになってきそうですね、うんう
ん、方向付けですね。
なるほど、そうですか、うんうん、この番組は学問のすすめというタイトルの番組ですが、うんうん、藤本さんがその新語流行語から学んだこと、うん、もしくは学んでいることっていうのはどんなことですか。
いや、これはね、やっぱり一つの現象面ですからね、
うん、
新語流行語というものの持っている、まあ端的にやると流行ですからね、流行語だからね、来年は消えて当然なくなっていくだろうし、そういう泡立ち、世間の泡立ちみたいなものだと思いますな。
なるほど、なるほど。まあでもそういうのを毎年こうつぶさにね見てこられて、こう何か感じることというのはどういうことですかね。
今年はね、しかし何か粒が一応揃っていたような気がしますけれども、ほうほうほう、来年はこれがガラリと変わるような気もする。そのガラリと変わるような気がして来年やるでしょ、うん、まだ変わってないんですね。これが日本の現状じゃないですか。
なるほど、なるほど、じゃあガラリと変わってほしいという、ね、願望がある、う
ん、ありますね。
あ、そうですか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのは。
あ、これはね、川島雄三という映画監督ですね。はい、幕末太陽伝になって、その後僕はすぐに川島雄三という監督に弟子入りするんですよ。それまで監督は弟子取らなかったんですけどもね、はい、ある撮影所行ったら小さなビラが貼ってあってね、酒女をこよなく好み、ね、映画を愛する者一人求むって書いてあるんだね。ね、で、監督室、また火鉢の川島って書いてあるからね。母、川島、先生がね、みんな友達を止めましたけどね、
うん、
行ったんですよ。
はい、
で、コンコンってやったらね、おうっていうか、入ったら、 また火鉢やってね、向こう向いてるんですよ。ね。なんだっちゅうから、あれ見てきましたって言ったらね、君、プロになりたいのか、アマチュアでいいのかってこう言いますからね、いや、当然プロですって言ったらね、プロとアマの違いはどう？何？ってこういうのね、こっちも緊張しますしね、弱って考えてたらね、早く言え、まず言うからね、プロは嫌なことをね、好んでやりますけれども、アマチュアは嫌なことを避ける方、好きなこともできない、ってこう言ったらね、よし。その日から弟子ですよ。僕は初めての弟子違いますか。
ほうほうほう、
うん、そしてもう監督についてですね、ずっと歩くんですけれども、僕はその着いた日からね、大変な発見したんですね。監督ですから、ちょっと足こう引きずって悪い、感じだけども、日本旅館に一緒に帰ってね、上着脱がさないかんですよ。で、上着パッと脱がしたらね、上着がね、ぐるぐるっとね、棒状になるんですよ。棒状になって、びっくりしてね、前見たらね、監督いないんですよ。監督いないからどこ行ったのかなと思ったらね、タンゼンって言ってますね、下から、見たらね、監督なんかこう崩れてね、横にもう腰から折れたような形でね、崩れてるんですよ。で、びっくりしてね、タンゼン着せて、そしてその棒状になった背広を見たらね、背広の中にね、縦横無尽にね、あれが走ってたんですね、スプリングが。つまり監督はこれを着ることによってですね、体がパッとこうなってたんだな。というのはね、明治大学の2年の時、後で聞くんですけどね、
はい、
2年の時に、いわゆる筋肉萎縮症になるんですね。かかって、その時僕が会った時、僕が24歳、監督が35歳だったんですけどもね、そういう状態でね、ずっと一緒に、監督風呂に入れたり、監督と鍋物が好きであんまり食べませんけどね、飲むのはすごい人なんですけども、それを若いしそのぐるりの世話しながら、一対一で動いてましたけどもね。でもね、このその体でね、ずっとやっていったのを見ていてね、なるほど、人間っていうのは好きな、ね、ものにこう、まあ、自分で自分の仕事に惚れるというのはこういうことなんだなということを学びましたね。で、亡くなったのは東京の日活アパートで一人亡くなってたんですけども、その時も腹ばいになってね、本読んでらした。それは写楽の本読んでらしたんですね。次写楽しようと思ってたんでしょうな。で、亡くなっていて、そのまま一人で亡くなってたから、解剖しなきゃいけない。行政解剖で連れて行かれて、その死を知って僕もすぐ東京を取ってきてですね、そこへ行って驚いたのは両方の肺がなかったですね。完全に崩れてたんですね。それでも本読んでたんですな。その時45歳ですか。だからね、その18歳から45歳までの映画にかけた情熱って言いますかね、あれは今考えてもすごいなと思うしね。亡くなったのが6月の11日。だから、まあ、毎年は行けませんけどもね、下北半島、青森ですね。下北半島の陸奥っていうところがあるんですけども、陸奥のお墓があるんですよ、監督の。そこへ監督好きだったウイスキーね、持って行って、墓石の上でバーンとウイスキー割ってですね、お参りしてくるということを、毎年やりたいんですけれども、なんか仕事があったりしてですね、そうですね、今まで3回、4回ぐらい行ってますかな。思い出して暇な時間ができたら、行くと、暇な時間ができて行くっていうのはおかしいけれども、まあそういうことはやってますね。だから、やっぱりああいう人がいるんだなということですね。
なるほど。じゃあ、その川島さんから藤本さんが学んだというのは、その。
そうそう。それ川島雄三をモデルにね、生き急ぎのキッチンを書いたんですよ。それは3回目の直木賞候補になるんですかな。で、その次の4回目で受賞するんですけどもね、やっぱりああいう人が今いないんじゃないですかね。
まさにこう、プロフェッショナル。
プロの中のプロでしょうね。
まあでもね、一番最初に聞かれた質問が、プロとは何なのっていうこと
でしょうね。
まあ、まさにご自身が
そう示してらしたんですな。
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家で新語・流行語大賞審査委員長の藤本義一さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、 作家で新語・流行語大賞審査委員長の藤本義一さんをお迎えしてお送りしました。いや、藤本義一さん、やっぱりこう言葉を通していろいろとやっぱ世相を見てきてらっしゃる方、本当にね、その切り口が面白いですし、やっぱ言葉からいろんなことが分かるんだなということを改めて感じさせていただいた、そんな方でした。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。